皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは世界の中の京都日本を客観的に見つめて、京都のビジョン、シンクした構想した、考えビジョンをですね、世界に発信しようという番組で、まあラジオカフェ京都市内のリスナーの皆さんに聞いていただくと同時にインターネットラジオを通じて、世界中の方にですね、この京都の、京都のど真ん中のこの我々のシンクした、考え方をですね、いろいろと聞いていただいて、ご意見いただきたいという番組です。ラジオカフェシンクタンクジャーナルは株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。本日のゲストは、東京大学大学院教授の中澤秀夫先生です。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生ありがとうございます。
はい、私も嬉しく思います。
はい、京都の学生さんがですね、このシンクタンクジャーナルたくさん聞いてくださってるんですけれども、今まで京都大学、関西学院大学、同志社大学、龍谷大学の先生に来ていただいたんですけども、今日は初めて東京大学。
あ、そうですか。それは光栄です。
一応日本のリベラルアーツ、まあ、学問の最高峰の東京大学で、先生のご専門は、ドイツ文学。
はい、そうですね。はい、
ですか。
はい、まあ、最高というふうに言えるかどうか分かりませんけれども、東京大学の紹介をちょっとさせていただきたいと思います。東京大学には3つのキャンパスがございます。はい、本郷、それから駒場、そして最近柏という千葉県にもですね、はい、新しい領域を研究するそういうキャンパスができました。で、私がいるのは駒場キャンパスというところで、もともとは教養学部というふうに今言っていたんですね。大学、東大に入った学生は全員その教養学部で2年間教養課程を勉強し、そしてその後、まあ、専門学部に行くということ で、うん、でその専門学部が、まあ、大体が本郷に多いわけですけども、駒場にももともとそういう教養学部というですね、教養部ではなくて教養学部という、まあ、学部があったわけです。
はい、
でその上にさらにいくつか、まあ、大学院があったんですけども、それが今から10年ぐらい前にですね、全部大学院化して、それが総合文化研究科という大学になったわけです。で、私はまあそこの、特に言語情報科学専攻というところにまあ所属しております。
あ、そうですか。教養っていうことはリベラルアーツっていう、
はい、まあ、そうです。
ただですね、その哲学から、はい、まあ、理科系文化系すべてを総合的にそのリベラルアーツで教養として2年間かけて東京大学で学ぶということですか。
はい、その、まあ、リベラルアーツの、理念というのは確かにそうなんですけど、やっぱりそれも時代の変化の中でですね、やっぱり現代の状況に合わせてということで、まあ、いろいろと変化しております。昔で言いますと、自然科学、人文科学、社会科学という、ね、3本立て、私が学生の頃はそういう3本立てで学んでいたわけですけども、それは今では、うん、そういう枠を取っ払ってですね、まあ、総合科目というような形とか、あるいはまた語学とかですね、それから自然科学とか、いろんな形にこう組み替えが、まあ、行われておりますけれども、まあ、基本的にはそういうリベラルアーツ、なるべく幅広く最初の2年間は勉強し、その後で、自分の専門を決めるという、まあ、いわゆるレイトスペシャライゼーションという、そういう考え方で、まあ、行われているのが駒場の、まあ、1、2年の、まあ、教養学部のですね、まあ、授業ということになります。
中澤先生はその、まあ、東京大学、まあ、大学院ですけれども、そういう、東大に入ったこう学生と日々接しておられて、どうなんですかね、僕らも東京大学の学生さんっていうのは想像できないほど、もうすごく頭がスマートでっていうイメージがあるんですけれども、いや、どうなんでしょうかね。
いや、そんなことはないですね。それは他の大学の学生さんとあまり変わらないと思います。それぞれに、もちろん優秀な学生もいるし、また遊びに集中する学生もいるしですね、でそれはもう様々ですね。ですから東京大学の学生はどうというふうにはなかなか、一概には性格付けはできないと思いますけど、
多分先生もう2、30年ずっと大学、30年ぐらいですか、
はい、
大学で教えておられると思うんですけども、その学生の例えば20年前10年前現在と比較すればですね、どういう学生の東京大学の学生の変化っていうのはありますか。
まあ、自分の学生時代と比較するのは一番いいと思うんですけども、まあ、私たちはいわゆるそのちょうど大学紛争の頃に、 大学に入りましたからね、はい、その頃やはり学生はみんな政治というものに非常に強い関心を持っていて、で具体的にデモ行進に行ったりとかですね、あるいはそれこそ大学をロックアウトしたりとかね、まあ、そういう激しい、まあ、政治の時代でしたけれども、まあ、それが大学紛争の時代というのが過ぎ去って、非常に、まあ、非政治的なそういう学生が増えましたですね。
ノンポリという、
そうですね、まあ、そうですね、そういう形になると思います、う
ん、まあ、最近の学生、僕も京都なりで非常勤ですけれども、うん、教えてるんですけれども、まあ、学生と接して感じるのは、僕らの時代と比べてみても30年前と比べてみても、ほとんどみんな真面目に授業出るかなという思って、はい、今東大もそうですか。
学生の出席率は非常によろしいですね。私たちの学生の頃は私たちはほとんど出席しないということも、ね、あったんですけども、今の学生は本当によく出席して、まあ比較的よく勉強しますね。
勉強するということはですね、このシンクタンクジャーナルというのは、まず自分で構想を練って考えて、そして、それを古今東西の文献を読んでラーンって学ぶというパターンなんですけれども、授業に出るということは、こう授業中考える時間があればいいんですけれども、多くはラーンって学ぶことが多くて、はい、大学に入るまでに学んで東大の受験にも合格して東大に入ると、そしてそこからもですね、もしリベラルアーツで授業に出て学ぶだったら、ゆっくり考える時間がないかなという気がするんですけども、
確かにそれが一つの問題点だと思います。特に私が見ていると、その自然系の学生は自然科学の進歩って非常に激しいものがありますから、非常にこの基礎的な学力をつけないということで、非常に授業科目が多いんですね。そうすると、そういう必修の科目だけを取って、それだけで追われてしまって、なかなか自分で自由に専門以外の本を読んだりとか考えたりとか、そういう時間が少ないという、まあそういう印象は持っていて、その点で見ると、まあ昔の学生に比べるとかわいそうかなという、そういう気がいたします。
2年間ずっと教養課程ですね、
はい、
そして専門に行くと、はい、で今はもうだいたい3回生の3年の時点から就職活動というとなりますね、
はい、
そしてゆっくり考える時間というのは、大学院に行かなければ、ほんの1年か2年しか、はい、まあ、1年半しかないということですね。
そういうことですね、はい、
うん、
まあ、そういう非常に、特に今や就職状況は厳しいですからね、東大生でもやはり就職のことは考えざるを得ないと思います、
なんか京都大学はまた別の方法を使ってるということを聞いたんですが、あんまり教養を重視するんでなくって、もっとこう初めからこう自由に選択できる、僕ちょっと間違ってるか分かんないんですけども、そんなこと聞いた、東大と京大の違いというのは、そこに今大きく出てきてるかなというふうに。
私の理解では、京都大学の方は初めからもう専門が決まっているわけですね。ですから、その専門に入ってしまえば、その自分の行きたいところに行けるわけです。で、東大の場合には、最初の教養で、その時の成績でですね、
成績で変わるんですか。
進学振り分けという形で、自分が、行きたい学科があっても、そこの平均点が良くないといけないということになると、皆さんどうしてもその点数稼ぎにこう走るわけですね。そうなると、自分があまり関心のない科目でも、やはり点数を良くしなければいけないということで、一生懸命勉強することになるんですけどもね、でその点で、ますます、自由な時間というか、それが減っていくという、ね、そういうことは あると思います。
そうですか、はい、だけどやっぱりリベラルアーツというか、世界にユニバーサルに通用する学問というのを、哲学もですね、身につけて、初めてこう専門が生きてくるという、
そうだと思いますね。
ですね、
はい、それは東京大学の一つの問題点だと思いますけどもね。
東京大学を卒業して、世界のため、例えば国益を超えて、地球益のために、地球のために何か貢献しようという、そういう大きな、志、ビジョンを持った学生も多いでしょうか。
私のその専門というのが、文学とか思想とかですね、そういうところなんで、なかなかそういう、国際的に活躍しようというよりも、むしろ言語とかですね、思想とか文学とか、そういう領域に進む学生が多いんで、なかなかそういう、世界に羽ばたいてっていう、そういう学生にはなかなかお目にかかることは少ないですね。
先生が教えておられる一つの、 科目というんですかね、はい、異文化コミュニケーション論というんですか、
はいはいはい、
それはどういうことなんでしょうか。
私は異文化コミュニケーション論というものは教える立場にあるんですけども、残念ながらその専門家では ないんで本当に申し訳ないんですけども、はい、私のやってることは、まあ、昔から、まあドイツ語系の、まあ、ユダヤ知識人という、はい、そういう、まあ、文学や思想に傾いているんで、まあ、特にそのヨーロッパにおける、まあ、ユダヤ人とかあるいはユダヤ思想とか、まあ、そういったところに、ポイントを置きながら、まあ、それを異文化コミュニケーションというふうに、まあ、称しているだけでね、うん、いわゆる現在の異文化コミュニケーションの学会とかですね、そういうものとはちょっと外れているんで、うん、まあ、あまりこの言葉は私としては使いたくないということで。
ああ、そうですか。
はい、
ドイツの、その、まあ、哲学、はい、こういう思想っていう、
うん、
これ一言には言えないと思うんですけども、うん、どういう特徴があるんでしょうか。
それもなかなか どういう特徴ということは非常に難しくて。比
較した場合ですね。
まあ、言えませんけど、まあ、私の個人的なね、まあ、関心でいうと、やはり、ヨーロッパにおける、まあ、ドイツ語圏におけるやっぱユダヤ人の、ね、問題というのは非常に関心にあるんですけどもね、まあ、それで、話が、まあ、今までは結局これはイントロダクションだと思うんですけどもね、はい、中野さんと、出会ったというのはやっぱりそういう、まあ、一つ、まあ、イスラエルとか、ね、ユダヤの問題というものは背景に一つあったと思うんですよね。
そうですね、はい、ちょうど今から、7、8年前ですね、はいはい、2003年3月にイラク戦争を勃発しましたね、うん、アメリカが、バグダッドを攻撃するということでサダム・フセインの問題が出てきたときに、僕はワシントンの当時シンクタンクであるブルッキンズ研究所というところの客員研究員にいたんですけれども、その数ヶ月前に、スペースシャドルがですね、空中分解したときに僕があるコラムを書いたときに、先生それを読んでいただいて、はい、全く同じ時期に同じような考え方を持ってたというのが先生との出会いというんですかね。
そうですね、
はい、
今この、まあ、対談を行っているのが
対談、
まあ、3月ですけどもね、はい、イラク戦争が起こったのが2003年の3月20日です、
はい、7年前ですね、
7年前ですね。それで、スペースシャトルの事故が起こったのが2月1日です、はい、それで、ちょうどアメリカがイラクに攻撃するかどうかということで世界中の人々がこう固唾を飲んで見守っていて、はい、それで、まあ、国連でもですね、まあ、激しいやり取りがあって、で結局その国連の決議というのを得ない形でアメリカが、うん、イラク攻撃に、まあ、踏み切ったわけですよね。
で
そのイラク攻撃というものの背後にやっぱりイスラエルの問題というのがあるというふうに、まあ、私は、まあ、感じてたんですけども、それを中野さんがですねコラムの中でこう、指摘なさってたわけですね。
僕そのいろんな偶然がありまして、実は1981年、に僕は久保田鉄工の、まあ、中鉄管という、まあ、水道管大型水道管 のパイプですね、を、まあ、いわゆる売る仕事ということでバグダッドに駐在してたんですね、うん、大学卒業して新入社員ですぐ、うん、で1981年82年の夏に、まあ、イラクが核の、まあ、施設を
原子炉
ですね、フランスの技術で原子炉を開発しているということ でイスラエルが、うん、それを攻撃した、
うん、
でその時の副操縦士がラモンさんっていうんですかね、
は
い、
そうです、は
い、で偶然まあ、夜イスラエルから爆弾に飛んどいて攻撃されて、うん、僕は爆弾にいたんですね。
その攻撃された時に爆弾にいたわけですか。
にいたんですね。でその後、まあ、引き合いがあってその現場に今会社のあれで行ったことがありまして、でその同じ、うん、飛行士が宇宙飛行士になって、うん、その2003年の2月1日ですか、はい、スペシャルテキサス上空で空中分解した、はい、同じ、はい、
うん、
人間だったということが、ね、偶然なんですけど、
ね、はい、そしてあと中野さんが指摘してたことですけどもね、そのスペースシャトルが空中分解したのがそのアメリカの、ね、パレスティーンという町の上なんですね。つまりパレスタインですよね。パレスチナという町の上でそれ分解して、それで、その残骸が ブッシュ大統領の牧場に落ちたというね、そういう
クロフォードの牧場ですね。
そうですね。ですからその、パレスタインという町の上で、事故が起こったということをイスラエルの新聞も非常に驚いて報道したわけですね。でそこにはまさにイスラエル人の宇宙飛行士英雄が乗ってたわけですけど、それはパレスタインという、街の上で分解したということで、やっぱりこれ何かみんな
不吉な予感というか、
何か偶然のね、一致っていうものをこう感じたんだと思いますね。
そこにインドの宇宙飛行士ですね、はい、女性の宇宙飛行士ですか、はいはい、そしてイスラエルですね、は
い、この二人の、外国人ですね。
そうですね。でジョン・レノンのイマジンという曲を聴いてたということですね、はい、それ残ってますね、はい、なんかすごくこう宇宙から見ればいろんなこう偶然があるんですけれども、はい、本日のゲストはですね、はい、東京大学大学院教授の中澤秀夫先生にスタジオに来てもらっておりまして、はい、前半は東京大学のこと、そして、具体的にイラク戦争の2003年のお話ししてるんですけれども、はい、ここでちょっとブレイクでですね、ちょっとハワイの音楽聴いていただいて、そして後半はですね、はい、平和構想、地球駅ということで、はい、中澤先生からお話をお伺いしたいと思います。はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナルのパーソナリティ中野保です。本日のゲストは東京大学大学院教授の中澤秀夫先生です。先生ね、前半もそのワシントンに僕がいるときに先生とこうコラムを通じて、はい、お会いすることが、できました。インターネット上で、はいはい、それでワシントンにもこう来ていただいているなんですけれども、はい、ちょっと話大きくなりますけれども、はい、歴史にはリズムがあって、今現在のこう動きを分析する場合にですね、いかに、我々がシンクしながら構想を練りながらシンクタンクの考え方で世界の平和を構想を練ろうと、国益を超えて地球益ということになりますけれども、どうなんでしょうかね。7年経ちましたイラク戦争から、それぐらいやっぱり7年経ってその出来事を検証した場合にやっぱり見えてきますね。
そうですね。
どのように分析されますか。
はい、2003年にイラク戦争が始まったときに、いろいろなそういう出来事からですね、この戦争の行方というのはかなり、不吉なものがあるというふうに、中野さんはお感じになったんですけども、私も本当にそう でこれはやはり、やるべき戦争ではなかっただろうというふうに思います、それはもう私はその時2003年の時はっきり書きましたけれどもね、でこれは私は政治学でもないし、それから具体的な国際関係にも詳しくありませんけども、一つの大きな流れから見ると、やはり、この戦争って無理があったと思うんですね。その無理を、ご了承したところに、今日のアメリカのいろいろな苦境というのが生まれているんではないかというふうに思うんですね。でちょっと話が遡りますけども、結局このイラク攻撃というのは、2001年のセプテンバー11を、口実にして、行われているわけですよ。
そうですね。
で結局そのセプテンバー11というものがオサマ・ビン・ラディンによって、行われたというふうに言われておりますけども、その背後にイラクがあったというのは、これはアメリカのその当時の 考え方でしたね、はい、ですからそのイラクを叩こうということで、この戦争が始まったわけです、ただ、セプテンバー11のその根源は何かというとやっぱりこれはイスラエルパレスチナ問題なんですね。
そうですね、
はい、でオサマ・ビンラディンはアメリカが結局イスラエルを肩入れしていると、うん、そして、パレスチナ問題の公正な解決を行わないということで、うん、アメリカに対するテロを仕掛けたというふうに言っております、うん、で私はですね2001年に東京大学のコンバキャンパスで、イスラエルの平和運動家のハギト・ラーナンさんという方を呼んでですね、はい、講演会を行ったんですね、はい、その講演会を行いまして、そのテーマというのはやはりイスラエル・パレスチナ問題、そのテロの問題だったんですね、はい、そして彼女を、まあ、ホテルに連れて行って自分の家に戻ってきてテレビをつけたら、その時に画面にですね飛行機がこう高速に突入していったわけです。
それも偶然ですね。
偶然なんです。まさにその彼女ハギト・ラーナンさんがイスラエル・パレスチナ問題でテロの問題を話したその時にですねそのセプテンバー11が起こったわけですね。そしてその後、2003年にイラク戦争がまあ始まったわけですけども、そのイラク戦争の中にやはり直前にスペースシャトル事故があって、それに結局、イスラエル人のラモンさんという方が登場なさっていて、結局そこでもイスラエル問題と、スペースシャトルの問題というのはこうつながっているということをですね、まあ、感じたわけです、うん、でそれで、まあ、私たちはですね、まあ、日本人として、まあ、中東というのは非常に遠い世界ですけれども、しかし、この中東の問題は現在もですね、今ちょうどイスラエルではですね、イスラエルが、まあ、ヨルダン川西岸地域に新しい住宅を、つまり入植地をどんどん拡大しているわけです。でそれに対して、パレスチナ人が大変不満を持ってですね、それに対してまた投石などの、まあ、抵抗活動を行って大変危険な状況が、うん、
ごく最近もアメリカの副大統領のバイデン、
はい、
副大統領が、はい、イスラエルに入られて、はい、約束全くイスラエルが守らなかったということですね。
それでこれは侮辱だということでね、うん、クリントン国務長官大変、まあ、怒ってましたけどもね、うん、それでまあ、そういう問題の背後にあるのは何かって、やっぱり民族の対立であり、また宗教の対立なんですね。つまりイスラエルといいますかエルサレムですよね、うん、エルサレム その旧市街、東エルサレムと呼ばれてますけども、そこはユダヤ教にとってもそれからキリスト教にとってもイスラム教にとっても絶対譲ることのできない聖地なんですね。でそれをどちらが手に入れるかということで確執があるわけです。
一度エルサレムに行ったことあるんですけれども、はい、本当に狭い地域の中に、はい、ユダヤ教とイスラム教とキリスト教がですね、はい、共存してるというか、はい、で割とエルサレムは高台ですね、
はい、丘の上にありますね、
丘の上にありますね、はい、テルアビブですか、
はい、
はそうですね、割と海岸
地中海の
そうですね、そばですね、はい、本当にそのエルサレムに向かう高台に向かって、視界でいいんですね、こちらがありますね、はい、ものすごくやっぱりそこにエルサレムの一地域にはものすごくパワーがあるなと思って、はいはい、だから今のこの国際情勢の変化を読むにあたって、はい、やっぱりパレスチナとイスラエルのこう対立構造ですね。でイラク戦争を検証してみた場合に、現実的な理由、本質的な理由とか道義的理由とかメディアで発表された理由からいくと、本質的な理由っていうことに関してはですね、結局アメリカ米兵が6000人か7000人ですから、かなり亡くなられたと思いますけど、はい、だけど結局はアメリカがそこまで、こう入って、まあ、アメリカえらいマイナスになったというけど、はい、一部のイスラエルにとったら、はい、アラブがスニとシーハに 分断したりですね、はい、そして軍事的な面でも結局イスラエル、アメリカは強くなったという、はい、混沌としているようだけど、結局イスラエルの、本質的な目的は達成したかなというふうに見えるんですけれども、
はい、それは結局イラク戦争で誰が得をしたかというと、やっぱりイスラエルなんですね。
そうですね。
でイラクというのはやはり中東の中の一番の強国でしたから、うん、それをアメリカの力を借りて、ああいう形で屈服させることができたということで、イスラエルは得したように見えます。ただその得が本当に現在も得になっているかどうかって、これはまた問題で、うん、結局イラクがなくなったことによって、今度またイランに対するですね、
問題が
出てくるわけですね、うん、ですから、そういう 相手をこう叩き潰して、それで自分の力をこう高めていくという、そういうやり方ではもはや問題の解決は永遠に来ないというね、そういう気がするわけです。まあ、それで私たちは日本人ですけども、まあちょっと話がもう結論にこう近づかなければいけないんですけどもね。で、私はまあ思うんですけども、やはりその宗教の対立というものを何らかの形でこう和解の方向に持っていくことができるという、その役割をですね、まあ、日本人はできると思うんですよ。つまり、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の対立というのは、エルサレムという一つの場所の問題を取ってみても、3つの宗教の間では絶対にこれ解決できないんですね。
できないですね。
で、それを解決するというのはやはり、どっか他からですね、その融和させる、例えば水と油というのは、このままでは絶対一つになりませんけど、そこに何か他のものが入ると、水と油というのはお互いに混合することができるわけですね。
例えばヘーゲルの言う正と反とあれば、そこに合があまりなければいけないと。合、
はい、
の役割を果たすのが、やっぱり日本のこう八百万の神、多神教的なですね、
正反合というふうに行くためにはね、正、と反をつなぐものが出て初めて合に行けるわけですね。で、その役割を果たすことができるのはやはり日本だと思うんです。まあ、これはこの時間だと短くて言えないけれども、しかし日本はそういう比較的世界の中では宗教的に寛容な国民です。宗教の激しい対立で殺し合うということはあまりなかったわけですね。ですから、そういう面でこういう、まあ、調和の精神といいますか、他の宗教をお互い尊重するというね、そういう模範というものを日本は示すことができるし、そういうもので、まあ、中東のですね、宗教的な対立というものに対しても一つの融和の働きを日本として、まあ、行うことができるんではないかと。
そうですね、それが日本人の、本当にミッションというかやるべきことで、坂本龍馬が薩長同盟というのをやりましたね。まさに今、宗教の一神教同士の対立がある状況の中で、やっぱり日本独特のこうユニークな発想を持って、世界平和のために、地球益のために貢献すると、まあ、21世紀の龍馬が生きてたら、必ずそういうふうな活動に、まあ、関与したというか、参加したと思うんですけどね。
それはやはり日本の宗教者の方にね、ぜひそのことは考えていただきたいと思うんですね。つまり自分たち その宗教の教団だけを守るっていうんではなくて、その日本というその、非常にその宗教的に多様な世界の中で自分たちが共存しているということ、その素晴らしさということ、その協調している姿というものをやはり他の世界にですね、こう示すことによって、きっとイスラエルの宗教問題というものに対して一つのですね、ヒントというものを与えることができると思うんですね。
世界の中の日本を語った場合に、日本人が持ってる独特のこう宗教観、まあ、思想、哲学ですね、それが今世界の平和のために貢献できると、何のためにこの教養リベラルで勉強するかというと、世界平和のためにやっぱり何か貢献するから勉強するっていうことだと思うんですけどね。
そういう面でやはり日本の人はですね、もっと自分たちの役割というか、それをしっかりと考えて勉強をしていただきたいし、また宗教者の方も活動していただきたいというふうに思います。
そういう大きな地球益のために行動するミッション、目的があれば、勉強するこうやっぱり単なるいい点を取るとかでなくって、やっぱり世界のために、平和のために貢献したいという気持ちが湧いてきますね。
そうですね、そういう意欲を持った若者たちがこう出てくることを期待しております。
いや、まあ、東京の方から先生たまに京都に来ていただきまして、来ていただいた時はですね、ラジオカフェに出ていただいて、こう最新のこういろんな世界の動きからいろんなことをお話しいただきたいと思うんですけれども、
またぜひお招きください。
本日のゲストは東京大学大学院教授の、中澤秀夫先生でした。どうも先生、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週